さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートのトコムのブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。すべてがうまくいくと今日メルボルンに帰ってくる日です。今回は声が出ていますように、そしてすべてのセミナーがうまくいっていますように。今日は本当は愛さんとティータイムに来ている質問なんですが、こちらで取り上げようと思うトピックがありましたので、ポッドキャストで紹介させていただきます。では、質問です。ダンサーと喫煙について聞かせてください。私はバレエを習い始めてちょうど2年くらいで2回ほど発表会を経験しました。発表会ではプロのゲストダンサーの方を数人呼ぶのですが、結構なヘビースモーカーでした。練習やリハーサルの様子を見るに多分2時間、タバコなしでは持たないのかなという印象でした。軽いカルチャーショックでした。ダンサーの方々の経歴は華やかで、海外留学はもちろん、海外のバレエ団で踊っていたという方や、国内でも有名なバレエ団でソリストをやっている方もいます。ダンサーになるためにはまず細胞レベルで健康であるというアイさんの理論から言うと、喫煙は当然 NG だと思うのですが、実際にバレエでは喫煙はどのように考えられているのでしょうか。教育面での扱われ方も気になります。興味本位の質問なので、いつか時間がある時にでもお答えいただけると嬉しいです。しょうこさん、ありがとうございました。これね、時々聞かれる質問なんです。だからここで一気にポッドキャストで答えてしまいましょう。まずね、タバコを吸うという行為を、健康だからこそお金を作ることができるという職業の人、つまりダンサーね、が行っていること自体バカだと私は思います。でも、ノイアルの若い男の子たちもタバコを吸ってるのを知ってます。なぜか、少しここでダイブしてみましょう。海外組、特にロイヤルのように有名バレエ学校から有名バレエ団に入ったラッキーな子たち、そしてその時話した子たちの中で大きな怪我を学生の時にした人というのはいませんでした。なので学校に入って、そして就職活動をせずにカンパニーに入れた子たちの中で、しかも大きな怪我を体験したことがないという部分を考えた私の勝手な解釈ですが、今まで自分の健康というのに向き合ってきたことがないんじゃないかなと思います。真面目じゃないって言ってるわけじゃないです。すごくハードワーキングな子たちでした。ただ、自分の体がずっと持つっていうのかな、インビンシブル。ある意味、過剰に信用しすぎちゃってるんじゃないかなと、若い子たちだし思います。そして学生時代、遊びに行くとかという生活とはちょっと離れた特殊な生活をしてきた子たちにとって、タバコを吸うことを大人になった感じがして、クールだって思うのかもしれません。面白いことに、同じ条件で踊ってる子で、つまりスクールに入ってカンパニーにすぐに入った子、学生時代に大きな怪我を繰り返し、カンパニーでも怪我をしている子はタバコを吸ってませんでした。それ以外はほぼ同じ条件で同じ仲良しグループの一人だったんだけどね。その子の方が少し周りより年上だというのも一応明記しておきましょう。怪我を体験したから健康というものの大事さが分かったのかもしれません。ちなみに日本人ダンサーの場合、ここで言う日本人ダンサーっていうのは、日本で踊ってきてローザンヌとかそんなに上手なレベルじゃないけど、まあ日本ではね、男性ダンサーは必需だからプロになったという人たちは喫煙者が多く見られると感じております。もちろん私が日本にいた時の話だからね、20年近く前の話だから今はちょっと違うのかもしれません。でもこのメールの質問を読むだけでは多分同じような状況がまだあるように感じますよね。なぜタバコを吸うのかというと、やっぱりかっこよさからだと思うのです。バレエというと、なんだか女の子っぽいことをしてるからというのもあるかもしれないし、憧れの男性ダンサー、もしくは先生が昔吸っていてかっこよくて真似したというのもあるかもしれません。ストレッチも変なダイエットも怪我に対しての考え方も、ダンサーは勉強してこないことが多いので、結局周りの憧れの人の真似をします。そして残念な結果になっちゃうんじゃないかなと思う。先ほど挙げたロイヤルの男の子たち、うちのバレエ学校のガラパフォーマンスでゲストに来てくれたグループなんですけどね、生徒の前では絶対に吸っていませんでした。私が見たのはパフォーマンスが終わり、打ち上げパーティーの後だけです。同じくゲストでロシアの男性が来てくれていたのですが、彼は生徒の前でタバコ吸ってました。前に東京バレエ団のゲストを呼んだ時も、男性ダンサーは生徒たちがいるところで吸ってました。ここがね、意識の違いなんじゃないかなと思う。最終的に自分の健康は自分が管理しますね。特にタバコを吸う年齢になったら大人だからさ。でもタバコほど体に悪いと世界各国で様々な研究グループから言われていて、決定的なものはありませんよね。だからそれって自殺行為だと私は思いますし、本当に職業だけでなく自分の自殺行為だと私は思います。 ただその時若い世代、自分に憧れている子たちをどのように教えてあげるか、どのようなローモデルになってあげるかってどれだけいいダンサーなのかが分かると思う。だってダンサーはある意味芸能人みたいなところがありますからね。フォロワーが増えてチケットが売れるというのが大事なんです。その際、子供たちを考えて大事にしてあげられないというのはオーディエンスを考えてない自分勝手なダンサーだと私は思うのです。同じく怪我をして舞台に立ち 100% で踊れないのも自分がトレーニングしてこなかったから間違えた、リハーサルが少なくって体に踊りが入っていない、タバコのせいでしっかりと息ができなくてアレグロがうまくいかないっていうのは全て観客に対しての甘えでありプロでないと私は思います。ここら辺で教育面についてと私のタバコについての考え方をお話ししましたが、もう一つ質問にあったバレエ界ではというところに最後お答えしていきましょうか。ストレス発散でタバコを吸うんだよねというバカがいたら殴ってあげてください。これね、すごく古い嘘なんです。昔戦時中、海外では軍人のストレス解消、そして軍人を待つ家族がストレス発散のためにタバコを吸いなさいとお医者さんから勧められていた時期がありました。薬の香りにね。そしてこれがマーケティング、つまりタバコ会社が考えた方法だと言われています。そこからタバコイコールストレス発散という考えが作られたようです。血管の萎縮とか難しいこと、専門的なことを言わなくても簡単に考えてください。体っていうものは、健康を害すものっていうのは全てストレスなんですよ。それを体に入れてるんだからストレス発散の逆でしょただ中毒にはなるんですよ。つまり止められなくなります。止められないというストレスのところに自分が欲しいものを入れると、欲しい欲しいという気持ちをストップできるので、ストレスが発散されたように感じます。だけどそれはストレスというのがあってタバコを入れてストレス発散になったのでもなく、タバコ中毒がストレスでそれに欲してるものを入れたから落ち着いたというだけです。ただし世の中にはこういったバカっぽい意見の他に悲しいケースもあります。女性ダンサーの場合、ダイエットにいいからと言われて吸い始める子たちがいるというのも事実です。本当に悲しい、だけど事実です。無理なダイエットの一つで自分の健康を害することで求める体型になろうという摂食障害的な部分が食事ではなくてタバコに出ているという問題なんです。思ったよりもこういう子たちは実はたくさんいます。私が知らないと思っている子たちもたくさんいます知ってるけど私は言いません。なぜか、それは摂食障害、つまり体へのイメージに関することで専門的なカウンセリングが必要だから私が言える場所じゃないんです。ただそういう子たちがいる場合、トレーニングで体は変わるんだよというポジティブな方向に持っていくことや、あなたはあなたで十分ということ、無理なダイエットは必要ないということ、そういうことを頭に叩き込むことが私の仕事だと思っています。どうでしょうか、答えになったでしょうか。すごくいい質問だったと思うし、記事にも書いていないところだったのでピックアップしてみました。今回の、ね、記事も長いので皆さんに読んでもらいたいし、もし、ね、よかったらシェアしてほしいと思うので、すごい大事なところだと思うからさ、www.dancerslifesupport.com/episode217 のページに私が今お話ししているスクリプトを貼っておきます。どうぞそちらを読んでください。多くの子たちにね、そのような事実を知ってもらうこと、それは怪我だろうがテクニックだろうが、このようなタバコ、生理とか、みんなが話しづらいトピックを取り上げることだと私は思ってます。 DLS がそんな助けになっているといいななんて思いながら、今週のポッドキャストをここで終わりにしますが、私にこのように聞いてみたいことがあったら hello@dancerslifesupport.com にメールください。楽しみにしております。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。